オタク男子の中年中二ラジオ。このラジオはオタクの中年中二男子が、好きなものについてお話しするラジオ番組です。今日はですね、6月1日に日付が変わったまさにその瞬間ぐらいに、録音しているんですけど、駆け込みでAmazon プライムで回るピングドラムを全話、見てきました。数日かけてですね、ポチポチと、見ていたんですね。やっぱり、話題作ですし、生原監督の作品関心がありましたので、見てなかったので、見ましょうということで見ておりました。事前の情報でですね、人からオウムの話とかサリンの話とか、2世の話とか、そういういろいろなことはうっすらと聞かされていたので、そういうものなのかなーなんて思いながら見始めておりました。生原さんは、セーラームーンとかですね、ウテナとかですね、あとサラザンマイですね、見たりしてたんで、個性的なというか、面白い、ちょっとエッジの効いたアート色の強い、アニメーター、アニメ作る方、監督っていう風に、思っておりましたんで、このピングドラムもどういう内容かななんて楽しみにして見ておりました。で、冒頭から冒頭というか1話とか、もうすぐに生存戦略っていうキーワードで、歌って、アニメも、軽快なところに画面が映っていって、女の子も、変身してみたいな、そういう描写が続いていってっていう、サラザンマイ見てたんでね、なんていうか免疫が免疫っていうか、その表現に慣れてたんで、歌が急に始まってっていう、ミュージカルみたいな、そういう要素ですよね。そういうのがしっかりあっても楽しく見ることができたんですけど、全部で24話あって、1週間ぐらいかな、夜中にこうポチポチ3話4話とかまとめてガーッと見て、って思いながら、また次の日みたいな感じで、見ていってました。5月までがプライム特典っていう感じだったんで、なんとかギリギリ最後には駆け込みで見るぞみたいな感じで、今日、5月31日の夜の11時の50分に、無事見終えることができたんですけど、なんかちょっとうまく、うわーって乗ることができなかったのはなんでなのかなーっていうふうにちょっと思ってて、ストーリーとか、あと、すごい徹底された意識、そのオブジェがたくさん回るってことだったりとか、空間にその取り囲まれてるとか、モブの処理と、メインキャラクターの、際立たせ方とか、今も扱ってる作品の表現の仕方と、当時の2011年ですかね、放送されてたのが、の内容の時にすでに確立されているなーっていう様子がよく分かったんですけど、なんかどうも乗れないぞーって思いながら見てたんですよね。で、そのまま流れでアマプラで少女革命ウテナを見たんですよ。これ昔、確かフルで見てたんですけど、ちょっと1話改めて見ようって思ってみたら、やっぱ軽快にこうお話が進んでいって、あっという間に1話見終えて、ああ面白かったっていう風になんか思える、そう、なんかああ面白かったって思える良さがあって、なんかどこかなっていう風に思ってたんですけど、ウテナ見ながら、あ、こういうことかなって思ったのが、アンバランスさがですね、魅力なんじゃないかと、そういう風に思ってたんですよね。監督のその演出とか、作劇の使い方が、そのアンバランスっていうキーワードが非常にいいんじゃないかなって思った次第です。ウテナは女の子が男の子の格好して 守られるよりかっちょいい王子様になりたいっていうようなところから、始まって学生服、学ランの方を着ていくウテナが主人公でってところから始まっていって、まあ、少女の学園のお話でみんな可愛くて綺麗で顎も尖っててみたいなキャラクターがたくさん出てくる、まあちょっと麗しい世界観の中で突然対決シーンまで進んでいくと、J.A. シーザーの合唱曲が始まって、絶対名目白くっていう風に、始まってくる。まあこれアングラの、演劇の演出音楽をしている J.A. シーザーが作曲して、万有引力の人が歌っている、アングラの劇団の万有引力の人が歌っているっていう音楽かと思うんですけど、このミスマッチさっていうのがアンバランスの魅力を生んで、引き込まれていくっていう風に作られてるんじゃないかななんて思ってたんですよね。このアンバランスっていうのはちょっと話飛びますけど、あのラーメン発見伝、ラーメン最有機っていう、あのラーメンを主軸にしたビジネス漫画があって、テレビドラマ化もされましたけど、このビジネス漫画の中で、ラーメンはワクワクなんですみたいなこととか、ラーメンはリアルを目指すその姿勢にあるみたいなことを言われたりするんですけども、やっぱその中でもアンバランスなことに魅力があるっていうことを話していて、ああそうだよなとかってなんか思いました。いや、このアンバランスっていうのは、ウテノはね、アンバランスがうまくいってたなって思うんですよ。アングラな歌、少女たちの麗しい感じ。だけど、ここに繋がってくるのはですね、やっぱりその、なんか騎士道みたいな、ちょっとキレッとしてるところに、この重厚な、音楽っていうのがピチッとハマってた気がするんですよね。で、この、アングラ曲が入るっていうのが、その、これがね、小劇場とか、それからアングラの、地下アイドルのお話とかだったら、まあ、あり得るだろうと思うんですけど、アニメっていうメディアの中で、アングラ劇団の音楽がかかってくるっていうところに、やっぱ、面白みがあるんだろう。このメディアの中で何を表現するのかっていうことが、良かったと思うんですけど、それにはなんか、ピシッとなんか筋が通ってるようにね、感じまして、監督の意識がちゃんと行き届いてるなっていう風に見えたわけです。それがウテナのなんかアンバランスの魅力だったのかなっていう風に思ってます。じゃあ、もう一つの方の、ピングドラムの方ですね。これさっきも言ったみたいに、オウムを取り扱ったり、サリンを取り扱ってたりして、お話が、進んでいくようです。まあ最後銀河鉄道の話とかも、入ってきてるみたいな。ちょっと銀河鉄道ちょっと自分がちゃんと分かってないんであれですけど、まあオウムサリンは通過してきた時代を、その私は通過してきたこともあったりとかするんで、ああこういうことかなというふうになんか考えたり見たりできて、まあわかりやすいね、かなりメインに据えてるし、インタビューとかの中でもですね、なんかこの16年、まあ、1995年から放送当時の2011年までの16年の間、このアニメっていう業界の中で取り扱ってこなかったみたいなことを、語ってるインタビューがあったりとかしたんで、ああなるほどなって思って、まあ、要は意識的にこれを選び、取り上げて表現したっていう、かなりその事件を扱うっていうことが、大きな要素を占めていたんだろうなって見えるんですね。そうなってきた時に、じゃあそれに対極するものとして釣り合いを取れるものに、アニメの中でそんなに現実的な事件を取り扱う、映画ではあるだろうけども、テレビの放送の中でそれを取り扱う、じゃあそれに対極する形で、さっき言った突然に歌が始まって軽快な映像に切り替わっていって、女の人が変身してっていう、もういわゆるザ・アニメ、こんなの嘘じゃんっていうような表現、 突然歌う、変身する、麗しい世界に変わるみたいな、この嘘っていう表現とリアル現実だっていうこの天秤が釣り合って、アンバランスだけどお互いに、侵食し合うような、そういうことが表現されてたと思うんですけど、これですね、なんかもう一歩そのなんか重たい方というか、なんかここでバランスがですね、ちょっと僕崩れたのが、ちょっとカンバのですね、なんか動く、なんかあり方みたいなものに、ちょっとなんかアニメっぽさも感じるのがちょっと難しかったり、あとじゃあすっごいリアルな描写なのかっていうと、いやそれもちょっと難しいなと思って、なんかカンバだけすごいタレントみたいだなって思ったっていうか、カンバは一体なぜ、なんかどう思ったら、カンバのキャラクターなのか演技なのか、なんかちょっとどうも、しっくり来なかったなっていう感じで、なんかリアルな、そのアニメの中でのリアルな存在ってすごい難しいと思うんですけど、あのエヴァの冬月さんとかね、すごいいいですよね、リアルな生っぽい感じがあって、そうですよね。前別のエピソードの中でも話しましたけど、カラカイ・ジョンソンの高木さんの中でのリアルの演技の描写で、どれだけそのノイズを巻き込んでいくかっていうことで、やっぱアニメはこう01で、動きを重ねたりとか、音もカットして編集して切って貼っていけるっていう時に、どれだけノイズを入れ込むかで、息の演技っていうのを意識的に、最終話でやられていたなっていうのが、梶さんと、高橋理恵さんの演技の中から見ていったんですけど、それもやっぱテクニカルな技術的なところと、表現したいっていう欲求がマッチして生まれたと思うんですけど、このピンゴドラムにおいてキャラクターたちが担うべきはアニメの世界なんだっていう、だけどアニメの作られた世界なんだけどそこで生きているっていうことだと思うんですね。リアルな人がアニメに放り込まれたっていうあり方じゃなくて、アニメの人たちが翻弄されているっていう方がいいんじゃないかなって思った時に、なんかそのまあ息の成分がちょっと多かった、ノイズの成分がちょっと多かったんじゃないかなってなんか見てて、でそれがなんか全体の美意識の統制が難しかったのかななんて見て思ってて、いやでもじゃあキャラクター一人で全部が自分の、なんかノリみたいなものが巻き込まれなかったのかっていうとちょっと難しいなと思ったんですけど、ピンクドラム24話見終えて、うーんって思った後にウテナ見て、あこれだよなって思った、その構成された世界の中でアンバランスが成立する、そのいびつな美しさっていうところに魅力を見て取った時に、ピングドラムのいびつさというのが なんかもう一つ突き込んでこれたんじゃないかなと思っていて、はい、だからもっとアニメしててキャラクターたちは良かったんじゃないかなっていう風に思ったりしましたね。なんかひまりのその女の子が、ひまりがあのなんか棒読みのような読み方で生存戦略って言ったり、人とのやり取りがあって、なんかこれはねすごい良かった、すごい良かったなと思ったんですよね。すごく愛せるみたいな感じにもならず、遠くもならず、なんかあこういう感じなのかもなっていう あるリアルさを感じ取れて、とっても好感が、はい、持てましたね。しょうまくんも、しょうまくんはなんかアニメの中の人がこう翻弄されているなっていう印象があって、面白いなっていう感じがしました。でも3人がそれぞれ他人だけど家族のふりしてるっていう意味で言うと、バラバラの存在のような感じであるっていうところが、まあその演技の質感のバラバラさで成立させていこうとしたのかなっていうのも、まあ今ちょっと話しながらなんか思ったりしたんですけど、どうですかね。ちょっと実際に見た人で、なんかピングドラム全話見たよとか、いや途中まで見たよとかで、あの声優のあの演技のこのことはこう思ったなみたいなこととか、ちょっと話したり聞いたりしてみたいですね。ポッドキャストだとね、なんかこうラジオだとなかなかそういう風に意見もらったりとかできないかもしれないですけど、ちょっと今度人と会ってピングドラム見たみたいな話できる時があったら、聞いてみたいなと思います。ちょっとこのピングドラム見ながら、まあ、あのやっぱ見終わったらおすすめっていうか関連動画みたいなの出てくると思うんですけど、やっぱそこでサニーボーイとか出てきて、それも僕ちょっと苦手だったんですよね。なんかこのアニメだけどアニメじゃないみたいでしょみたいな、なんかセンスある感がちょっと、なんかいやセンスあるのはわかるし、センスある表現をしてるし、センスある素材を集めてきてる、モチーフも含めて素材を集めてきてるってのもよくわかるんですけど、でもそのフィールド、そのメディアだからやってることってあって、そのメディアの魅力を活かした上でなんじゃない、魅力っていうかルールっていうか美意識っていうか、メディアのすでに持ってる何かを使ってから、なんかそれから逸脱してくるんじゃないかなっていう、なんか思って、どうもあそこら辺のものがちょっとうーんって思う時があるんですよね。なんかセンスの方が前面に出すぎてるものを見た時に、なんでだろうな、不思議だな。はい。あ、でもあのマーフィングドラム全24話、あのやっぱ見れ、一緒に見れるぐらいの、最後まで見通せるってぐらいの、あの面白さがあったので、あの見てない人がいたら見ていただけたらいいかなーなんて思います。今日はこの辺で、失礼しようと思います。マウスピングドラム見ました。それから監督のアンバランスの魅力についてお話ししました。ありがとうございました。